熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。
How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。暑いといえばですね、暑いですねいい日ですよね。なんかほんと5月の陽気ですか。もうまあ3月です。まあね、ちょっと春を迎えていく中でね、少し寒さもありながら、たまにあったかい日がね、三寒四温なんてありながらですね、だんだんあったかくなっていくとね、その暦を感じながらですね、季節を感じながらっていうのが3月と僕は思って人生を送ってきたんですが、いやー暑いっすね、ほんと。暑がりさんだときついですね。暑がりさんって丁寧に言ってますけれどもちょうど、ちょっと私たちがやってるちょっとね、タブレットでできる英語教室っていうのがありまして、それのちょっといろいろ研修みたいので、加盟校さんっていうのがあるんですけど、要はうちの兄のスタイルで授業やってくれてたりとか、やってくれてることで、ちょっとね、三重の松坂っていうところ、皆さん分かります。ちょうどね、伊勢のすぐ隣というか、近鉄に乗っていくんですけどね、ちょっと行ってたんですけど、日中ね移動してるんですけど、電車の中がまず暑いあったかいとかじゃないですもんね。なんかね、暑いですね。でちょっと今日名古屋の市内も少し歩いてたんですけど、もうなんか汗だくになっちゃってね、ジャケット着てたんですけど、もう脱いじゃってね、本当に何が何だかわからないぐらい、真夏かっていうぐらいの感じで歩いておりました、はい。寒いの苦手な方が多いから、暑いのはいいんじゃないですかね。個人的にはちょっともうちょっとゆっくりでよかったなと思うんですけど、世間は WBC の優勝で盛り上がり、暑さいっぱいで、もう気温も上がり、陽気も良くなり、4月に向けてなんか元気になっていく感じがしてはいますのでね、その分はいいかななんて思っておりますけど、はい。いやーでもね、ほんとちょっとね、恥ずかしいぐらい汗かいて歩いてましたね。今日12、30分歩いてたんですけどね、なかなか、ただね、前もちょっと言ったんですけど、歩くといえばウォーキングは、私結構朝ね歩いてるんで、よく皆さんに見つけられてるんですけど、朝も今まではジャケットっていうか、ジャケット服のあれじゃなくて、普通のこう一枚羽織って歩いてたんですが、もう羽織って歩くと本当に汗かいちゃうんで、もう全然季節変わった、気温変わったなって感じ、朝ですらしてますね。なので本当に暖かくなってきたな、このまま行くんでしょうかね、どうなんでしょうか。こんな暑さにね、負けないように、まだ3月もあと1週間ありますから、4月に向かって、暑いなら暑いでもっと暑く熱血を お送りしていきたいと思っておりますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみにメッセージ募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談やね、勉強の疑問、あるいは3月ですから、引っ越すよとかね、どっか行くようでもいいですけども、幅広く受け付けていますので、メール送ってきてください。ありがとうお願いします。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時13分です。ここらスタジオから生放送でお届けしていますね。先ほど言いましたけれども、暖かいね気候がね、 まあ、暑い中で、ちょうどね、春休みもあって、まあ、今日ちょっとさっきね、言ったように、研修とかって出てたんですけど、移動中、やっぱり子供さん連れ、新幹線とか、まあ、含めて、結構子供さん連れが多かったですね。なんか家族連れで。で、あんまりね、意識してない、されてない方多いんですけど、なんか新幹線の座席って前までは、向かい合って座るってできなかったんですね。で、ほんと久々にその向かい合って座る。4人、2人2人で、こう、前の席をまあ、ひっくり返してね、4人で座る光景って、もう、なかったんですよね、コロナ期は、特に。で、久々に家族連れの方とかがね、その、向かい合って座ってるという、をですね、新幹線の中で見まして、あーだいぶ変わりましたねとちょっとつくづく思いましたまあそれがね、いくつか何人か何グループかね、見かけまして、でさらにやっぱり家族連れの方も多いですし、やっぱ子供さん連れの方も多いし、駅もね、まあちょうど多分仕事の方もいらっしゃいますからね、お仕事平日ですからと、まあ普通にこうまあ、観光とかお出かけしてる子もいるんだと思うんですけど、まあ結構混んでましたね。もう最近特に駅は混んでるんですけど、なんかちょっとね、やっぱり動いてるなっていう感じを久々にちょっと受けました。はい。まあね、まあみんな動くっていうか、その活動するって、まあすごくこう見ててね、まあ混んでるからちょっとなかなかね、移動するの大変なところもあるはあるんですけれども、まあでもね、なんかちょうど動いてるなって感じるのはすごくなんかまあ元気になってきましたね、なんか気持ち的にもね。で、ちょうど多分大学の卒業式もあるんですかね、いくつか。ちょうど本当卒業式行く格好して、女の方々がね、歩いてたりとか、そんなのもありまして、ちょうど、まあこの3月末ですね。27日ですから、27日、24日ですから、だいぶね、まあそういういろんな行事も3月で終わるものも終盤に入ってきて、まあお出かけもありの、まあ春休みに入りのっていうところだと思うんですけれども、ちょうどね、本部校で今週の日曜日かな、これは全体にではないんですけど、まあ、イベントがあるんですよ。それがね、プロクラって前からね、ちょっとお伝えしてる、マインクラフトを使ったプログラミング教室のイベントで、情熱大陸とかにも出たことがある先生で、立浪先生っていう、まあ、プロの、まあ、マインクラフター。要は、まあ、わかる人はわかると思うんですけど、マインクラフトってこう、ワールドっていうのを作るんですよ。このワールドを作る、まあ、プロの方がいるんですね。で、テレビでも取り上げられてる多数ある先生が、実は、ガーシの本部校に実は来るんですよ。で、実はイベントがありまして、まあ、ある程度、そのやってる子たち、まあ、経験が長い子たち用の、まあ、イベントで、その先生が、まあ、テーマにしたものを一緒に作ろうっていうね、まあ、SDGs をテーマにしてるんですけれども、まあ、そのテーマにした、まあ、ものをプログラムしていくという、イベントが実は、今週日曜日にあるんですね。で、まあ実はこれ抽選で、まあ内部だけだったんですけども、内部の方で抽選で当たった方だけ来ると。まあそういう、来れると。そういう企画だったんですが、出だしなんですけど、なんと名古屋からも、ね、その参加したいと言ってイベントにね、来られるということで。なんかね、すごいですね、やっぱり。まあ、すごい人気がある方で、まあ、ちょっと弾いていただく、立浪先生弾いていただくね、情熱大陸で弾いていただくって出ますので、まあ、今、お気になっている方もね、調べると、見つかると思うんですけれども、まあ、その方が来てね、やると。ちょうどだから、ね、休み中になってきて、こう、盛り上がり感もね、すごくあるんじゃないかな、なんて思ってね、楽しみにしてるんですけど、結構先生たちも総動員で実はやることになってまして、まあ盛り上がると思いますよ、きっとね。なんかいいですね、イベントも。はい。で、4月になったらね、スケートもやるんですよ。前ちょっと言ったかもしれないですけど、 バスケットいいですね、この暑い中ってなっちゃいましたね。あの何を隠そう、もう聞いてる方はね、私がスピードスケートやってたことはもうずっと言ってますから、はい。でスピードスケートに石川雅之君、こちらもね引いていただくと、青年男子で優勝したことありますから、国体でね、あの井上雅之君が来て、あの直々に来て教えてくれるというイベントで、ネイティブの先生たちも行ってスケートしながら、まあ英語も話しながらイベントするという企画で、4月15日かな、まだ募集してますけどね、やると。まあね、この暑さですからスケートいいですね、涼しくて気分はね、まあ、ちょうど逆にいいかもしれませんが、だからちょっとねイベントもね少しこうなんか活発で活性化してきてね、なんか楽しみですね、はい。なのでまあちょっとこういう皆さんと一緒にいろいろ触れたりとか、皆さんと一緒にいろいろできるっていうのが、まあ、だいぶ当たり前になってくる、まあ、感じ出てきましたんで、まあ、ものすごくね私としては嬉しいし、なんか楽しみですし、なんかやっぱり子供たち嬉しそうなんですよね、やっぱりね、イベントとかやるとね。で最近はやっぱり親御さんも来てくれいただいてることが多いので、まあ親御さんと、まあ、生徒さんとか、まあそのお友達とか含めて、まあかなりこういろんな広がり感が出てくるじゃないですか。やっぱりこうなんか今までは少しね、やっぱりそうは言っても誘いにくかったりとか広がりにくかったりちょっと続きましたので、ちょっとねこの3月4月、そういうこともまあ意識できるようになって、広がり感が出てきてるっていうのは本当にね嬉しいかななんて思いますね。まあまた報告をね皆さんにしたいと思いますけれども、まあ、スケートはねリンクに来ていただくと僕ら滑ってますからね、もし機会があれば4月15日午前中入れるのかな、一般の方も多分入れると思うんですけど、まあそれは確かにむちゃくちゃスケートの上手い人とネイティブ外国人がいっぱいいますから、まあ絶対に分かりますね、アニーグローバルエデュケーションの軍団だというのはですね。だから、まあ、見つけたら、もし見かけられましたらお声かけいただければ嬉しいです。ありがとうございます。はい、ではですねこの後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのは藤谷美和子、大内義明、愛が生まれた日。 和子大内義明愛が生まれた日をお届けしました。時刻は6時25分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私中田おさむ、おさむさんが最近気になった記事や出来事をピックアップしお伝えしていきます。いじネタなどは社会のテストなどでも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうということで、はい。まあね、最近気になったニュースですよね。でもまあもう皆さんね、気になってるのは野球じゃないんですか。はい。私が気になるよりも何よりも。まあ WBC ね、なかなかすごい、まあなかなかあんなドラマみたいな展開ないですからね。もうあのテレビもね、まあいろんなところでもそうですけど、やはり持ちきりじゃないですか。で、やっぱり、その最終こう優勝してるからこそですけど、やっぱりこう、ね、盛り上がり感すごいですよね。だからやっぱりもうそういうニュースがね、本当明るくていいニュースいっぱいでいいんじゃないかなって、本当に思いますけどね。ちなみに私もね、野球部だったんで、だいぶ前ですけどね、中学の時は。だからまあ野球は、まあ昔はね、ほんと野球部とか、結構人数多かったですよね。私たちの頃は特に野球が一番人気だったってのもあると思うんですけど、なんかとりあえず野球部入るっていうのは結構多かった。何百人いたかな？まあ結構いましたね。中学校の時は。だから、結構って言ってもほんと何百人単位でいたので、今とだいぶ違いますけど、まあですからまあ野球はもともとね好きなんで、まあ盛り上がっていただいて、特になんとなくこうやっぱり大リーグの話とかメジャーリーグですね、の話が出てきて、海外との接点とか海外を意識していただくことってのがすごく多いので、なんとなくやっぱ身近に感じますよね。でやっぱり皆さん結構簡単にね移動して本当に行き来できるようになってるから、すごくね、ほんのに1年2年前を考えるとですね、なかなか移動って大変だったじゃないですか。なので、すごくスムーズにね、ある意味そういう話も出ずに、まあみんな移動してて、まあ日本にいるレポーターの方とかが海外行ってたりとか、海外からね、情報流れてくれた選手もそうですけども、こんなに移動がスムーズになってくるっていうのはね、なかなかまあちょっとね、当たり前のように見えますけど、ここね、1年本当に全然移動できなかったんで、まあ前にね、やっぱりこう国内入れなくて、飛行機で引き返した話とかですね、あるいはなかなかこう滞在できなくて、まあ、入国できないまでは、まあ、でもまあまああったんですけど、まあ、ビザっていうのを持ってても、まあ入国許可証ですね、持ってても、入国できないっていう状況がね、結構いっぱいあったんですよ。まあ要は、入っちゃいけないっていうことでね。まあ今は、もうだいぶ外国人の人たちもね、見るようになりましたし、前と全然違うので、入れるようにはなってるんですけど、結構ね、許可は下りてるけど、まあ入国できないみたいなことがね、長い間あったんですね。ここ、1年は。なので、それに比べるとですね、もうね、日本で試合やってて、海外まで、まあアメリカまで行って、そのまま試合してすぐに戻ってきてますから、まあある意味、だいぶね、戻ってきたなって、さっきの話じゃないですけども、新幹線の椅子のように、だいぶリズムが良くなってきたかな、なんて思いますね。うん。ちなみにまあ、時事的な話で言うと、今ちょうどね、まあ、アメリカはそんなアメリカでは、結構大野球の話でね、盛り上がって楽しそうにやってたんですけど、反面なんかね、ニュースでは銀行が潰れたっていう話もありまして、でも銀行が潰れるって言っても、ちょっとまあ、詳しい話をすると、ラジオで長くなっちゃうんですけど、まあ、日本と、ま、その銀行とはまたちょっとね、仕組みとか作りが違うので、まあ、潰れやすいっていうわけじゃないんですけど、まあ、潰れることもあるかなっていう感じの、まあ、要は、潰れたところが、ニュースになってるところはベンチャー企業とかね、やっぱりそういうところ中心に融資してるところがあって、 ぱり比率的にも現金をたくさん引き出されちゃうと持たないっていうのがあったんで、まあ、潰れちゃったっていうか、まあ、破綻しちゃったんですけど、まあ、その影響で、まあ、何気に今、今日あたりは、前ちょっと言った、為替っていうので、円がね、円高になってきまして、久々に。ちょっとしばらくはね、すごい高いというか、価格で言うと安いんですけど、140円、50円っていうね、時があったじゃないですか、しばらく前に。で、それにちょっと落ち着いて130円台ぐらいだったんですけど、まあ、ちょっと久々にね、120円台と切ってきてるということで、まあ、なんかの時にはね、円を買いますね、皆さんね。買いに来ますね。やっぱり安心だからってのもあると思うんですけど、プラスでもね、それに伴ってなんかやっぱり世の中不安になると、金っていうのをよくね、買われるみたいで、金の価格が上がってるって言ってましたね。はい、まあ、要は、金ってね、結構、景気とか、不況とか、まあ、危機管理の時に強いなんていうもので、結構こういう安定的じゃない時に値段が上がるんですけど、実は史上最高ですか？一番高いみたいで、だから、まあ、かなりこう、不安な世の中の象徴ではないかなと思うんですよね。ただ私たちはね、野球見たり、旅行行ったり、移動して全くこう意識ってそんなにしてないじゃないですか。なのにやっぱり金が価格が上がってラッキーぐらいは思うかもしれませんけど、実は、世の中のこうなんかちょっとこういろんなところの不安とか、まあ、先行きの不透明感で、金みたいなものを買いに行くっていうことが実はあるんですよ。うん、なので案外ね、まあコロナも明けた感じでね、まあマスクも取らんっていう話で取ってきて、で、なんとなく世の中だいぶこう、前に戻ってくような流れの中で、やっぱりちょっとまだまだ少し、いろんなところで、まだ少し先が見えない部分とか、まあ不安な部分もあるのかな、なんていうのを、ちょっとした為替ってドル円、の為替とか普段そんな見ないじゃないですか。多分ね、皆さんこう意識されたいでしょ。その円安がとか円高がって聞くは聞くけど、じゃあ一体いくらなんだみたいな、全然多分ね気にされてる方もいると思うんですけど、まあそんなにたくさんの方気にしてると思わないんですけど、まあ金の価格もそうですけど、まあそんな価格だけ見るんじゃなくて、なんでそういう風に動くのかっていうのをちょっと考えると、まあ世の中のこう動きとか流れとか。まあそのいろんな方向みたいのもちょっと感じることができるのかなと思ったりもしますね。だからまあ勉強で見るというよりはやっぱりその全部が実は連動していまして、まあその目先ね、じゃあなんで円が買われるのかとか、じゃあなんで、金が上がるのかみたいなところで、今はその事実だけお伝えしてますけど、まあまだまだそういう実は理由もあるんです。でもそうすると経済番組みたいになっちゃうんで、まあ、ここではあんまり触れはしないんですけどね。だからまあちょっとそういうこうニュースになる意味、ニュースになるものとか、まあそういうこう何気ないこととか、まあ、何気なく聞いてることとかでも結構実は後ろではいろんな動きがありまして、まあそれが、もし知識として頭の中に残っていたり、あるいはちょっと気にかけることで世の中の流れみたいなのがちょっと分かってみたり。まあしばらく前はね、原油が高いとか、まあ電気が高くに置き換わっちゃってますけど、まあエネルギーの問題なんかもそうなんですけど、なぜ高くなるのかって、まともっと例えばウクライナの問題ね、戦争の問題があったりとか、まあ紐づいてるわけですよ、いろいろね。だから一つが一つ単独でポンって起こってくる。だからなんかその、そのあたりで友達同士が喧嘩してるみたいな話じゃなくて、やっぱり何かこうずーっと世界と繋がっていると。まあ、要は簡単に言うとですね、日本代表が WBC で日本からアメリカにスッて飛んでって、また終わったらすぐ戻ってくるような世の中の流れの中で、もっと情報とか、もっといろんな流れっていうのは早いんですよね。伝わり方とか反応が。それが全世界中で一気にいろんなことが起こるから、まあその急にいろんなものが進んでしまう可能性っていうのはやっぱり今の方がかなりあって、まあ急に何かこうね、まあ今みたいな金が上がるとか、 円が買われるとかっていう動きも急に加速しちゃうんですよね。ただまあ一方でそれを全く意識ないした場合はものすごくスローな感じで、ことが行われていくので、やはりまあどっちがいいって話ではないんですけれども、まあ自分たちの立場的にはね、やっぱりこっから世界でワールドワイドになってきます。グローバルな視野で物を見ていくという、まあ特にちっちゃい子たちは大きくなった時に、まあ日本という国の中にいながらですが、やっぱ世界とのつながり方が今以上になると思うので、まあ今からね、そういう意識というか世界を見ていく意識、まあ世界で何が起こってるからこういうふうに何が起こってるみたいなところの意識っていうのは興味の段階では持ってもらってもいいかなって思いますね。そうするとやっぱそこ調べたり、そこから連動してることが分かったり、まあ身近なことに落ちてくることもありますよね。なんでこう物価が上がってるのかとか、これは下がらないのはなんでだろうとかね、まあ、そういうのも結局紐づいてくるんですよ。はい。なのでまあせっかくね、今いろんなとこ情報が入りやすいですから、まあ今日はちょっとたまたまね分かりやすいテーマでねちょっとお話しましたけど、そこから糸口にしてヒントをもらったりして、ちょっとこう意識を向けてみると、いろんなことを、まあそこから勉強していけばいいんですよ。確かに数学やったり英語やったりっていうのも大事なんですけど、やはりものを考える中ではそういういろんなところに興味を持って、そこの何かを調べていくとか、そのところ何か、まあだから前もちょっと言ったけど WBC でアメリカの代表戦ってるね、球場がマイアミだとか、行ったらどんなとこなんだろうとか、思ってみてそこ調べてみるとか、まあ、そういうのもやっぱ大事なんで、まあ、全く関係のないことって実は多分そんなにないのかなって思うんですね。今起こってることって。自分には関係ないと思うかもしれないけど、回り回って結局どこかで繋がっていることが多いと思う。それがやっぱり世界かなと思いますので、はい。まあ、ちょっと、いろんなものに目を向けて興味を持っていただく、もしくは興味持ったものを調べてもらう、気にしてもらうっていうことで、すごく多分自分が成長できると思いますので、意識していただけるといいななんて思います。まあ、今日はちょっと、興味を持ったものを反応しようというか、探してみようみたいな話になりましたけど、まあ、参考になればいいなと思います。はい、以上。今日はおさむの目指すのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい。またあっという間に、番組終了の時間になってしまいましたが、もう散々言ってるんでね、もう、アニーグローバルエデュケーション今一応キャンペーン中なので、そこのお伝えだけ3月終わりなんで、キャンペーン中なんですけど、もうね、実は3月前なんで、もうは終わりなんですよ。なので、もし聞いてて、あ、しまった、申し込み行ってないっていう方がいましたら、キャンペーン期間中にぜひ申し込んでいただけると、55応援キャンペーンやっておりますので、まあ、3月は一旦キャンペーンが区切りになりますのでね。また4月以降もね、ちょっと企画は考えておりますし、まあ4月、3月少しね、まあ入りそびれたって変ですけど、まあタイミング逃しそうだしとかは、またお声掛けいただければいいなと思うのと、あとまあ最近豊川で開校したプロクラ、まあ豊橋豊川は、まあこの辺りではやってますが、まあそれはまだちょっとキャンペーン企画が続く予定でおりますので、もし興味がある方とか、あ、しまったまだ入ってないとか、4月になって始めたいなと思う方はぜひ、アニグローバルエデュケーションの方へお問い合わせいただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ちょうどね、まあ3月の終わりって学年が上がる時期なんですよね。なので本当に、まあこれでね、高校3年生の子たちはもうだいぶいなくなって、まあ次のステージ行きますし、中学生も、まあ新たに高校生として通塾してくれてる子たちもいますし、まあ幼稚園児の子、保育園の子はね、小学校1年生になってくると新しいスタートですから。まあなんかね、塾と英語スクールって、ちょっとね、雰囲気ね、同じように来るもんですから、確かに学年も上がって、 自分たちもそのつもりでこう扱うんですけど、子供たちもね。だけど、不思議なもんで、やっぱり上がってるけど、環境は変わらないじゃないですか。なので、じゃあ、さよならまたねって言っても、来週高校生として来るみたいな感じなんだよね。だから、なんていうのかな、家みたいな感じですね。なので、ちょっとね、雰囲気がまた違うのかもしれません。はい。新鮮な感じもありながら、まあ、マイホーム的な感じで、やっていただくと。まあ、クラス替えがあったりとか、まあ、ここが一番ちょっとね、お母様方が大変だと思うんですけど、やはり4月から習い事の調整とかね、やっぱり、毎年多いですよね。まあ、昔よりも習い事とか やること増えてますから、何曜日はこれとか、何曜日にこれやらなきゃとか、縦でいろいろ行かなきゃ、これがプロクラ終わったらスイミング行ってとか、まあ本当にこの習い事のブロックっていうか、積み木がね、うまく組めるといいなっていう感じでいつも皆さんね、考えられてると思うんで、まあやっと4月になりますから、まあ動き出してしまいますのでね、まあ、そういう時期になりましたね、本当に。まあ3月もこれで、あと1週間、残すと1週間でいよいよ4月始まりますので、まあ3月中にね、今年度終了して思い残すことがないようにですね、一回ちょっと振り返りなんかしてみて、4月以降から新しいスタート切れるような気分でね、皆さんもちょっと思っていただくといいなぁなんて思ってます。私もね、まあ思い残したことがあるかどうかは別としても、なんとなく3月中に、やり残したことがないようにっていう気持ち、と、まあ、あともう一個は、やりきった感はあんまり出さないようにしてるんです、実はね。言ってる割には。やっぱりやりきったって言うと飛んじゃって全部忘れちゃうことがあるので、ちょっとね、一個か二個やりかけも残しておくと、これ勉強もそうなんですけど、ああ、やりきったってやると結構終わっちゃうことが多いんで、実はちょっと4月になったらとか、ここまでは3月でやるけど、この続きは4月だぞ、みたいな感じで、ちょっとね、気持ち残しておくと、継続して、物事が進められるなんてこともある実はあるんですよ。なので、まあ、すっきりしすぎないことも大事なのでね、あんまりこうやりきった感出さずに行くのもコツかななんて思いますが、はい、まあ、ただ新しい年度始めになりますので、またこの1週間を私も全力で駆け抜けて4月を迎えたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤おさもさもさんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.